こんにちは、川野ゆまです。今回はどうしたら美味しいコーヒーをもっと広められるのかということを考えていこうと思います。前提としてね、僕が思ってることなんですけど、美味しいからこそ多くの人に飲んでほしいなと、めっちゃ美味しいっていうのを、この知ってる人だけで、一部のごくわずかの知ってる人だけで楽しむっていうよりかは、知らない人も、もっともっとこの美味しさに触れてほしいし、美味しいコーヒー飲む人もっと増えたらいいなと、もう純粋な思いっすね。そういう思いでコーヒーをやっているわけなんですが、やっぱりどのコーヒー屋も、自分たちの豆買う人増えてほしいなとか、こういう、比較的浅めの焙煎とか、シングルオリジンのコーヒーとか、農園ごとの味の違いフルーティーなコーヒー楽しむ人が増えたらいいな、もっともっと多分ね、この良さ伝えられるだろうなと、そんな思いでみんなコーヒーをやってると思うんすよ。だから、この、美味しいコーヒーをどうやったらね、もっと広められるかっていうことを考えるのは、みんなやってるし必要なことなのかなと思うんですけど、ちょっとこう僕がどう考えるかっていうのを、やってみようかなと、ここで話してみようかなと思っています。これね、どこまで広げるかっていうコーヒー屋の目標というか理想もありますよね。規模感とかね、増やすは増やすんだけど、1万人なのか100万人なのかとかね、その規模感って結構違いますよね。僕はまだ元気なんで、やれるだけこういうコーヒー飲む人増やしたいなと、豆買って家で入れるって人どこまで本気出したら増えるんだろうか。もちろんね、日本だけじゃないですよ、可能性としては海外の人にもってもあるかもしれないし、日本国内でも限界はあるかもしれないですよ。人口的にそのうちの何割がとかってことを考えると、考えてチャレンジしていくのはいいことだと思ってます。そういう軽く明るい気持ちで考えていくんですが、まずは接点を増やすかなと思うんですよね。やっぱりそれは店舗ですね。お店が、もっと増えてもいいと思ってます。よく人によっては、東京コーヒー屋ちょっと多すぎじゃないとかね、言う人もいるかもしれないですけど、言って一人一人の生活圏内を考えると、そこにコーヒー屋がないってことはめっちゃあります。例えば、この駅で乗って、でこの駅で降りて働いて、で帰ってくる、で週の3日間だけリモートワークで自分の近くの県内で、暮らしてるってことを考えると、でそれでコーヒー屋がない駅めっちゃあります。こんな、東京多いとはいえ、東京って結構ね、駅も多いし、もう生活圏がすごいあるんで、例えば、僕が好きなところで小田急線沿いとか、西側の世田谷区の西側の方とか穏やかで住みやすいですけど、まだまだコーヒー屋、この、全部の駅にあっていいと思うんですよ。全然そのぐらい生活圏って結構駅単位だしっていう、接点を増やす中の店舗ですよね。で、店舗を増やすためにはこれ何が必要かって考えると、あと、まずは実績っすよね。1店舗目、2店舗目、3店舗目でうまくやって、そこでお客さんが集まるっていう自信とか、やり方が分かるとか、人が集まるとか。で、結構よく、会社の経営ってお金と人、これどっちかが足んないみたいなのが交互に来るみたいなことをよく言ってるんですよね。例えばお金の問題クリアしたら次は人の問題だと、まさにそうだとも思っていて、例えば店舗を作るため、普通はって言ったらね、僕らは融資をすることが多いんですけど、融資っていうのは銀行からの借り入れですね。で、この融資はある程度できるようになったら決まったサイクルで、融資できると思うんですよ。例えばこういう計画でお店を出します、でこのぐらいの売り上げを出します、やってみました、融資をもらいました、じゃあやってみて、1年頑張った、確かに言った通りになりました、でさらにもう1店舗作りたいっす、確かにでも言った通りになるんだったら出しますみたいな、そういう実績積んで、それがちゃんと言った通りになったらさらに出してくる、結構そういう風に決まったサイクルで回しやすいと思うんですよ。でもじゃあそういう風にお金は集まるけど人は集まるのかっていうと、割とその技術的な仕事なんでトレーニングは追いつかないってことはありますよね。だから人を追いつかせないと お金を借りてお店作っても意味がないっていうか、中身スカスカのお店になっちゃうんで、結構まあ接点を増やすための店舗作り、人もめちゃくちゃ大事だと思います。まあ、この人っていうところにどのくらい力を割く会社お店なのかとか、どのくらいそこを大事にするのかとか、むしろそこに依存しない形でコーヒーを出すのかとか、まあ、その辺も結構会社によってこの人の重みっていうのは様々だと思うんですけど、まあ、結局僕は思うのはコーヒー屋に来る一つの大きな理由が人だと思うし、あの人に会いに行く、あの人がいるからこの店行って楽しい嬉しい常連さんになるとかね、この人のおかげでコーヒー好きになったとか、人がコーヒー伝えていくと思うん でその人が美味しくしてくれるからコーヒーが美味しく伝わると思うんで、人はめっちゃ大事だと思うんですよ。でまあそのなんか機械的にとか、その効率的にコーヒーを出すことがにうまくいったとしても、結局そのチーム内での人の関係によって、まあ、働きやすいとか、仕事が円滑に回るとかっていうのはあると思うんで、まあ、結局人は絶対必要なんですよね、大事なんですよね。で、まあ、その人をどうやって集めるかっていうとこに今度行きますよね。でそうするとやっぱり働きたいと思える会社チームお店なのかっていうところに、行くと思うんですけど、なんかその辺はやっぱりお店のブランドとかお店の発信とか、そのお店に憧れるいいなって思う人どれだけ増やせるかっていうことだと思うんで、まあこれ全部トータルすると結局最初の初動で 1,2 店舗目ぐらいでいいお店を作るっていうことがめっちゃ大事なのかな。 1,2 店舗目がすごいいいお店だったら、その分その部分で例えば融資も追加でいけるし、そこのお店の存在に憧れて働きたいって人も増えてくるし、そのお店の実績持って次はじゃあこういうお店作ったら多分うまくいくなって自信になって、その、まあ、アクセルにもなるしっていう、まあ結局最初いい店をどんだけ作れるかってとこだと思うんですよね。でまあそれをカバーしつつこの接点を増やすってことができるのが、豆とか入れ方を伝えるってとこかなとも思って、その接点を増やすってとこで言うと、まあ1店舗だけでもそのドリンクじゃなくて豆の比率を増やすような工夫で美味しいコーヒーを広めるっていうことにつながるとも思うんで、ドリップセミナーやってみたりとか、豆のことを伝えるためになんか、ディスプレイ変えてみたりとか、それこそね豆のパッケージ置くだけじゃなくて味わいの説明をちょっと大きくボードに書いて横に置いてみたりとか、さらにこの粉とか豆のサンプル横に置いて、イメージ沸かしてみたり香り嗅いでもらったりとか、ドリップバッグとかコーヒーバッグ作ってまずそれから始めて家で入れる文化を作ってもらってから豆に移行するとか、だったらそのために、おすすめの器具とかも並べておくとか、じゃあ入れ方は分かりやすく、書いてまとめておくとか、まあ入れ方とかレシピをオンライン SNS で結構発信すると、結構いろんなことがまあできると思うんですけど、まあその入れ方含めて豆を買って家で入れるっていう人を、まあこの1店舗に来てくる限られた決まったお客さんの中でもその比率を増やしていくみたいなこともできるのかなとも思います。あとはまあその外でさらに違う場所でコーヒーの接点を作るってとこだと、店舗増やさなくてもその人が集まるところに自分から行くみたいなのもありかもしれないですよね。ちょっと僕はやったことないけど、移動販売車とかってどのくらい可能性あるんだろうって結構考えたりして、例えば東京のかなりね働く中心街中心部のところとか行くと、お昼にそのキッチンカーが集まるところのエリアがあって、そこにめっちゃ人集まってるんですよね。多分平気でお弁当200個ぐらい売れてるようなイメージで、横にコーヒースタンドとかあったら全然そのうちの3分の1、まあ、半分ぐらい買うんじゃないかなと思って、100杯それ以外の方も含めて全然かなりねいいんじゃないかなとか、だったらオフィスの中に自ら行くとかね、オフィスの中にコーヒーを作ってもらうとか、オフィスの中のコーヒーサービスをするとか、オフィスの人に豆を届けるとか、まあなんかそういう一人一人のなんかこう日常を考えて、週5で働いてます、働くときに朝割と東京だと時間ないよねみたいなところから電車乗って出勤して、でもその出勤ルートに美味しいコーヒー屋があったり、出勤ルートから1本入ったところに1分かけてコーヒー屋があれば、行く人は、その上位 5% コーヒーに興味ある 5% の人が寄るかもなとか思って、そういうところにお店がある必要もあるかもしれない。でお休みの日とかリモートワークの日に住宅地人が住んでるところの、まあ、自分の家の近くに美味しいコーヒーがあればパッと行くのになって人もいるかもしれない。で家で入れるためにはどうやったら豆を買って家に導入するんだろう、そのきっかけをどうやって作れるんだろう、器具情報そして豆のを買うきっかけですよね、その辺を作ったりとかで、まあ、そのためにそういう接点 を持てる場所にお店なり、作っていくっていう流れ、まあ、オフィスの中で飲むのもいいしっていう、まあ、そういうなんかこう人の生活1週間の中でこうどの場所にコーヒー必要かなみたいな、そのシーンで考えると結構まだできることあるんじゃないかなと僕は思いました。でなんかその最初のいい店、いい店っていうのはね、なんかこう曖昧な表現ですけど、わざとそういう風にちょっと曖昧に表現してはいるんですけど、いい店を作る。で、まあそこからそこで働きたい人が集まったり、次の店舗につながっていったり、自信がついたりっていうところで、まあお店のブランドの認知を増やすっていうのもいいかもしれない。で、さらに次作ったお店も より多くの人が来てくれる場所になって、ってなったらいいですよね。結構ね、これね、むずいっす。だから、インスタで、例えばフォロワー5万人、10万人とかいるようなコーヒー屋、そういうブランドをやってる人たち、ほんとすごいと思います。まあ、それはね、狙ってやってる部分もあるし、違う部分のセンスが働いてうまく噛み合ってる場合もあるし、運の要素もあるのかもしれないけど、でも、根幹には多くの人に触れる場所にコーヒー作っていきたいとか、イケてる店作りたいっていうのがそもそもあって、それが成し遂げられてると思うんで、まあ、特にね今は10万人とか行くと多分ね、コーヒー出してるだけだとそこまでいかないと思うんですよね。お店が可愛いかっこいいとか、海外の人がすごい来やすいとこにあるとか、まあ、来てくれているとか、その海外の人が載せ、まあ、インスタに上げるとかってなっているとか、あとは別の面での発信があるとか、あとはそのカフェとして良くて気軽により使えるお店、例えばお菓子がめちゃくちゃ美味しい、可愛いとか、まあなんかそういうとこっすよね。まあなんかそういうところで多分その店のブランド認知が増えるきっかけにもなってると思うんですけど、それはまあを実際にやってる、美味しいコーヒー出しながらやってるお店はすごいなとか思うんですけど、僕らはね結構そのお店のブランド力弱いなとも思っていて、なんかそれがそこになんかうまくやれなかった。やってないなと思うんですよね。まあやれることはやってるんだけど、その今3店舗やっていて、ね、多分ね、西側よりかはやっぱり東側とか、まあ南側の東寄りとかでコーヒーやった方が多分多くの人が来やすい。吉祥寺がね、僕らはやっぱり人が一番来てくれる場所なんですけど、まあそれはもう結構キャパ限界ぐらい、もうこれ以上お客さんを増やすってなかなか考えるのむずいな。まあ、平日ちょっと余裕ある時間ありますけど、それでも結構パンパンだったり満席だったりする中なんで、持ち帰りで増やすかっていうのも結構むずいんで、結構やれることはやってるお店だと思うんですけど、そういうお店をもっともっとなんかこう欲張ってじゃないですけど作っていくと、その後さらに動きやすくなるんじゃないかなとも思うんですよね。僕ら結構そこから地味路線に行ったんですよ。豆を売りたい、豆を焼きたい、でロースターって感じで、まあ、その分豆を買ってもらうために、じゃあオンラインでも豆を買ってもらえるようにっていう工夫をやってきたんですけど、もしその部分を店舗とかね、そこに結構全振りしてたら、また今とは違った状態だったろうなとも思うんですよね。うん、まあその辺はまあやっぱり結局なんかいい悪いとかでもないし、僕も別に今の選択で良かったと思うんですけど、まあ豆とオンラインにリソース割いた結果、店舗の部分は、まあ、まだ弱いんで、もうちょっとお店としての存在感あるお店を、もう1店舗2店舗作りたいなとも今思っていて、まあ、ちょいちょいねこのポッドキャストでは、まあ、お店作りたいっすとか、もうちょっとだけ、ほんのあと1個2個だけでいいから増やしたいんだよねみたいな話よくしてると思うんですけど、まあまあそういう状態でちょっと未だに物件探し中で、はいよ作れや決めろやって感じなんですけど、まあ、なかなか物件探しが難しくてね、そういう風にちょっと気合い入れてやるってなると、はい、ちょっと慎重に考えてるんですけど、っていう、まあお店のブランド認知があって、一方で個人の認知を増やすっていうのも、まあもしかしたらあるかもしれないですね。まあ、それこそ僕がやってるような、別に僕は自分が目立ちたくてやってるわけでは全くなくて、まあ生産者が目立ってほしいっていう気持ちでしかないんですけど、生産地のこととか伝えたいっていう気持ちしかないんですけど、まあ美味しいコーヒーを知ってもらうための情報とかをなるべくお話しするようにして発信して、まあそれ見てコーヒー始めましたとか美味しく入れることができましたって人もありがたいことにちょっとはいて、まあそのおかげでコーヒー始める人も出てきているのかなとも思いました。まあそういう意味ではなんかその美味しいコーヒーをどうやって広められるかってテーマで話してますけど、まあ接点を増やす、それはまあ人のこのライフスタイルの 日常の中で1週間の生活の中でここにコーヒーがあるべきだろうなっていうポイントポイントに、まあ、自らコーヒーを出していけるといいなと。それはまだまだ求められているし必要だとも思ってます。でさらにそれが円滑に回っていくためにはお金や人が集まる必要があり、そして自分自身自信もつけたりとかやり方を知っている必要があり、そのためにはいいお店を作ったり、あとはまあお店のことを知ってもらえたり、まあ個人のことを知ってもらえたりっていうことがつながっていくのかなとも思ってます。でこれをね計算しながらやっていくのはやっぱ難しいし、できないと思うんですよね。だから結局はなんか自分がどうなりたいか、何が好きか得意かってことを結構ひたすらやってみるってことに尽きるのかなと思ってますし、3店舗5店舗作るのが正解かっていうと、その正解は人によって違うんで、2店舗が正解の人もいるし、1店舗が正解の人もいるし、もうポテンシャルとして100店舗作れる人もいるかもしれないし、まあそれをやりたいかやりたくないかもその人次第だしってとこだとは思うんですけど、でも他にあるかな。でも他はやっぱりその1週間の生活で考えると、他の接点で美味しいコーヒーが出てくることですよね。さっきのアイデアで言うと、このオフィスの中とかって、コーヒーを作るとまた違う路線の考え方なんで、オフィスの中でどうやったら美味しいコーヒー出せるか、コンビニ結構夜頻度高いけど、どうやったら美味しいコーヒーコンビニ出せるか、駅でどうやったら美味しいコーヒー出せるか、あとはまあ週末に食べに行くレストランでどうやったら美味しいコーヒー出せるか、まあなんかそういうお店を増やす以外の接点の増やし方っていうのももしかしたら必要なのかもしれないですね。あとどうなんだろう、なんかブーム的な感じになるのっていいことなんですかね。ちょっとなんか分かんなくて、なんかそういう他の飲食あるじゃないですか。なんかうまいことマーケティングがハマって一気にそれがブームになるみたいな、流行るみたいな。でも流行るってことはなんかね廃れるような気もして、その流行ってるからっていうのに乗っかってコーヒー飲む人がもし出てきて、まあ、そういうふうに流行らせることができたら、それってどのくらいいいことなんだろうっていうか、意味があるんだろう、残るんだろうってことも思ったりもしますね。まあその流行り方なのかな。まあそういう意味でなんかちゃんと本質や楽しみ方を理解した形で広まってほしいですよね、その側だけじゃなくて。なんかそういう意味ではね、やっぱね漫画とかアニメ、これで映画でもいいや、コーヒーの超面白いコンテンツがあったら一気にこれいいブームになると思うんですよね。そのいいブームっていうのは楽しみ方とか熱さ面白さを知った上で楽しむ人が増える。ただ流行ってるからあのカフェ行こうとかじゃなくて、もっと最近だったら何かありました、ジャズとか、まあまあスポーツもね、特定のスポーツがすごい流行ったりとかありましたね。まあなんだろうな、天動説とかねまあアニメとか漫画とかの影響でなんかその一つの趣味とか、面白さが、取り上げられたで流行るみたいなのが結構あると思うんで、コーヒーまだないっすよね、ちょっとどうやったら作れるんだろうなとかね、まあそういうことも可能性としてあるかもしれない。他なんかありますかね。そのあとまあちょっとこれ打足ですけど、ちょっと前にYouTube の方にまあ僕が上げた動画でちょっと見ようかな、なんだっけな、タイトルがですね、あそうそう、豆の価格高騰とこれからのコーヒー屋の経営、このポッドキャストでも、2個前ぐらいに3つ前ぐらいか話しましたよね。でまあまあそこではまあ生豆の値段が上がってますよと、まあさみんな知ってるかもしれないけど、まあちょっと軽くこういう理由で上がってますよと。でまあその上がってる中で何していくかみたいなところで、まあそこで分かりやすく言うと、コーヒーの値段が上がっている、でコーヒーの原価構造、まあ、価格構造を考えると一杯のコーヒーを作るのに対しての人件費率が高い、業界だと僕は思っているので、まあその人件費率が薄まるように一杯の価格を上げるか、 まあ、一杯の価格を上げてもお客さんが減らないくらい成り立つくらい魅力的な体験にするか、まあ、そのためには内装とか器具とか場所とかもうちょっと気を使うかもしれないし、いい豆を使うっていうのも選択肢かもしれない、まあ、そういう話をしたり、もしくはもっと量を売るっていうこと、量を売るためにまあそういう人が来る場所にお店を出すのもいいかもしれないし、価格を下げるっていうこともありかもしれない、まあ、つまり一人当たり一人のバリスタが作るコーヒーの価値を、価格かもしくは量で上げていくっていうことができると、豆の価格が上がっても多分コーヒー屋の収益は成り立つんじゃないかなっていう話を、ざっくりしてて、でそこでまあ、あのコメントでいただいたコメントで給料を上げた方がいいっていうコメントがあったんですよ。でそりゃそう、あの僕もというかみんなが、ね、コーヒーやってる人みんなが、給料を常に上げたいと思ってるけど、給料を上げることがじゃあいいお店になるためにいいお店、給料を上げればいいお店になるのかっていうとそういうわけじゃないなって思って、結構こうむずいですよ。じゃあ給料を上げるためにどうすればいいのかみたいなことも一方でありますよね。で、美味しいコーヒーを広める、美味しいコーヒーを広めるためには人が大事だ。じゃあ優秀な人とか、長く働いてもらうために給料を上げるべきだってなるんですけど、まあ、それを考えていくと給料を上げても成り立つ仕組みを作りながら給料を上げてコーヒーを広めていくっていうことになるんじゃないかなと思うんです。給料上げれば美味しいコーヒーが広まるか、給料上げればいい店になるかって、ま、そういうわけじゃ、そのロジックではないとも思ってて、なんとなくこう伝わるかな。そうコメントがね、その伝えるの難しいなと思ったコメントがあって、まあ、ちょっと今日のテーマにもちょっと関連してるんです。最後話してるんですけど、そのまあまあ一人のバリスタが作る価値を増やすような工夫をする、でそれによって給料が上げられる、でそれによってさらにその人はパフォーマンスを発揮する、でどんどんいいコーヒーになっていって美味しいコーヒーが広まる、こういうサイクルだと思うんですよ。でその最初の一人のバリスタが作るコーヒーの価値を上げるような工夫をするっていうところが、まあさっきの価格を上げたり量を増やしたり、もしくはまあそのそこのポッドキャストもしくは動画で話したのはそれ以外のチャンネルで売る、まあセミナーやってみたりとかコーヒーの体験別で作ってみたりとか、まあ器具を売るとか、まあまあ一人当たり、例えば1時間に500円のコーヒーが10杯売れる、1時間に5000円っていうところが500円じゃなくて1000円のコーヒーが10杯売れるようにして1万円ってするか、300円のコーヒーが50杯売れるようにして1万5000円とするとか、もしくはそのドリンク以外のものが豆がよく売れるようになったりとか、オンラインでも売れるようになるからトータルでもっと売り上げが伸びて、で結局給料が増やせるみたいな、で結局それでうまく回っていくっていう、まあ、最初なんかこう軸となるやり方というかアイディアというかモデルは定めないといけないんじゃないかなと思いました。でそれがまあこの、まあ、美味しいコーヒーをどうやったらね広められるかっていうところにつながるんですけど、一つはその接点増やすとか、まあ、人が来てもらえるところにお店作るところなんですけど、どういうシーンで来てもらえるお店かっていうのもちょっと違いますよね。その価格とかってことを考えると、特別なお店でめがけていくようなお店ってやっぱりすごいデイリーなお店っていうよりかは何か尖っていて違いがあるお店、すごいいい豆置いてあって、でそれで3000、5000、1万円払ってでも満足する、それ作るのもすごい難しい、すごいことだと思うしリスペクトすべきことなんですけど、まあ、そういうブランドを作っていきつつデイリーなコーヒーも置いてあるとか、別ブランドでそういうデイリーなコーヒーもやるとかもいいし、逆に、そういった頻度っていうところで、まあ、杯数っていうところでコーヒーを出すってこともいいと思うんですよ。その決して美味しいコーヒーを広めるっていうことはその杯数を出せば広めてるってわけでもないと思うんですよね。そのいいコーヒーだからこそ届く層もいるし、だからね、いろんな役割がコーヒー屋によってあって、とか逆に、まあ、それ気合い入れて飲むすごいコーヒー、わかんないけど芸者とかね、面白いコーヒーあって感動しますよね、一杯 一杯ちょっと値段があったとしても感動しますよね。でそういうコーヒーすごいし、そういうコーヒー出してるお店本当にすごいんですけど、感動してコーヒーってこんな面白いんだ、でもこういうコーヒー本当にすごいけど自分が飲むには毎日飲めないなっていう人が例えばいて、でも毎日飲むのはこういうコーヒーが好き、でもたまにこういうコーヒーを飲んでワクワクするのも面白い、まあ、そういうなんかその人のコーヒーの、コーヒーの情熱を刺激したりとか好奇心を刺激したりとか、コーヒーを好きになるきっかけを作ったりするのはそういう意外とデイリーなコーヒー味じゃないかもしれないですよね。とか逆にそういうコーヒーだからうちで扱いたいって言ってくれるようなレストランがあったりとかもするかもしれないし、結構やっぱりその価格の話とか給料の話とかをするとちょっと刺激的で、あのいろんな考え意見があるんだなと僕も都度思うんですけど、全部はあのその人がどういうコーヒーをやりたいかっていうところにかかっていて、正解不正解ないし、いろんなやり方があって、でそれぞれの役割が循環して美味しいコーヒーを広めるってことにつながってるのかなと思うんですよ。だからこそその接点を増やす、お店を増やすって一概に言ってもいろんなやり方、いろんな場所、いろんな価格帯、いろんな品揃え体験があるなとも思うんですよね。それがコーヒーのが面白いところだと思うんですよ。だからいろんなお店が増えてもそんなにバッティングしにくいし、それぞれだってお客さんの層が絶妙に違ったりするんですよね。だからまだまだお店、もっともっといろんなスタイル、いろんな、ね、武器を持ったお店が増えていくといいなとも思ったりしてます。まあその辺はなんかその人の経験とやりたいことの価値観ですよね。そのどう出すか、結構そこがこれからただコーヒーはやります、ただシングルオリジンやりますじゃなくて、その先が面白いのかなとも思ったりしてます。ちょっとねこのどうやったら美味しいコーヒー広められるかっていろんな観点でいろんな意見があるんで、これちょっとねいろんな人と話したいんですよね。例えばさっきのお金みたいな話をしても、じゃあ融資以外でお金を引っ張ってくるやり方を実際にやってる人たちもいるし、それもすごい うまくいってるように見えてるお店もあったりするし、あとは海外にチャレンジしてるブランドもありますよね。それと実際どうなんだろうって僕結構知りたいし、日本のイメージを持って日本の武器って結構あるんですよね。ドリップ焙煎繊細で技術持っててそれを持って海外に行く、僕すごいいいことだと思うんですよ。やっぱりまあ都度仕事するために僕らの強みって広い目で見るとなんだろうって考えると、世界的にはやっぱりドリップの技術とか焙煎の技術って僕らかなり持ってるし、そこにパッションを持ってると思うんですよ。ほんと細かいところを楽しんでめっちゃうまい味を追求してるんで、それを持って世界に勝負するっていうのね、トータルで見たら美味しいコーヒーを広めるすごいこうエンジンになるとも思うんですよね。そういうチャレンジしてる人たちの話聞いてみたいと思うし、結構いろんな場所、いろんな強みのやりの出し方やり方があって面白いですよね。結構そういう意味では動きがあって最近コーヒー業界面白いなって思ってるのと、さっき言ったみたいになんかね、自分たちのフィールドじゃないコーヒーに対してこう壁を張る人たちもいて、いやいやみんなが循環してそれぞれの続いてる限り結局それに満足、お客さんが満足してるっていうことなんで素晴らしいことだと思うんですよ。だからまあどんなコーヒーも楽しんでリスペクトしていきたいなとも思いますね。いろんなコーヒーが増えたらいいなと思っております。まあちょっと取り留めもなくゆるりとした締めくくりですが、はい、なんかちょっとざっくりちょっと僕はこのポッドキャストを考えてることの整理みたいな感じでも使わせてもらってるんで、いつもまとまりがないかもしれないですけど、はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。